はい、こんばんは。
こんばんは。どうしたんですか、急に。びっくりした。
気合入れようと思って。
なるほど。
ちょっとお疲れもんは、
ね。そうですね。
いや、でもあれですね。4月になりましたね。
そうですね。
春ですよ。
桜でももう散っちゃいましたよね。
結構散ってますね。先週の土日ぐらいが。
そうです
ね。ピーク。花見ピーク。
今年もお花見できなかったなと思って。
ああ、僕もだわ。ま、今年、去年はやったけど。
いやなんか最近やってないから、今年は、なんかやろうかなと思ってたんですけどね。
あ、そうなんですか。なんか家の窓から見えるって言ってませんでしたっけ。
いやいや、見えないです、見えないです。
あ、見ない。
あれですね。
近いだけか。
そうです。会社に行く途中の道にあるんで。
はいはい。
信号待ちの時に眺める桜があったんですけど。
なるほど。
今日見たら散ってたんで。
なるほどね。あそこね。
はい。
僕家の窓から桜が見えることに気づいたんですよ。
なんか。
家の前に。
あれですね。つくづく。
はい。
つくづくなんかそういう感じの家なんです
ね。まあ、そこはノーコメントで。あれですね。新人が入ってきたってことですよね。まだ部署とかには配属されてないですけど。
ああ、そうですね。
ね。なんかあれなんですよね。僕、なんかいろんな縁があって。
はい。
新人研修で、実装研修が始まるときに、
はい。
チーム開発とは何ぞやみたいなものを語るっていう。
さすが。
大役をいただきまして。大役なの
かな。すごいですね。
そう。もうこっちが教えてほしいぐらいなんですけど、まあちょっと、正論ぶつけてこようかなと思って。
なるほど。
ドヤ顔しに行こうかなと思ってます。
いや、見に行きたいですね。
ニヤニヤする飯をしろ。
そうですね。パシャッとか言って。
やばいね。まあできればスライドとか公開できるような感じに。
ああ、いいですね。
で、持っていきたいなと思いますけどね。難しいですね。やっぱこう考えてると。新人が何考えてるかもやっぱ分かんない、思い出せないし、自分が新人だった
からも、まあ、そうですね。
でまあ今のね子たちともちろんジェネレーションギャップがあるんで、
はいはい、
ね、どんな感じで話せばいいのかとか、どんなところに課題があるかとかちょっと分かんないですね。
そうですね。
ね、どうでした、新人だった頃とか覚えてます？
新人だった頃、
自分が、
僕はあれなんですよね、いわゆる新入社員っていうものであったことがないので。
ああ、はいはいはい。なるほど。こう、うん、大量に入ってみたいな。
そうですね。
同期がいてみたいな。
そうですね。うんうん、なんか、だから同期もほとんどいなかったですけど。
うんうん。
なんか、結構あれなんですよね。そういう人たちに社会って結構冷たいんで。
ああ、なるほどね。
なんか。
まあ、確かに分かりやすくね、新、はい、集合でこう入ってくる新人とかは、ね、新人感あるからやりやすいけどね。
できない奴は蹴落とされていくんだよみたいな雰囲気の中、
ああ、なるほど。
新人時代を。
ああ、なるほどね。第二新卒みたいな。
そうですね。できなかったらやめてけばいいんじゃないみたいな
空
気感でしたね。
辛いですね。じゃああれですか、なんかそんな、メンターというかトレーラーみたいなのがこう、わかりやすい感じにつく感じじゃなかったんですね。
そうですね。まあでもあれですね、一番最初の2ヶ月間だけは、
うん。
さすがに、
はいはい。
教えるみたいな、メンターみたいな人がいたんですけど。
はいはい。
結構ちょっと話変わるんです、全然ずれちゃうんですけど、
うん、
そのメンターの人が今同じ会社で働いてるんですよ。
え、どういうこと？今？
はい。
あ、そうなの？
僕のメンターをやってた人が、今全然それと違う業務をして同じ会社にいるんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、結構不思議な縁で。
知らなかった。そうなんだ。
はい、
あ、え？あ、あ、はいはいはい。
一回、
そうね。
さんも
たまたまばったり出会ってたよね。
そうです、
ね。あ、あれか。思い出した思い出した。確かにすごいね。なかなか珍しい縁だね。
不思議な縁なんですけどね。
なるほどね。
まあ、でも、どっちかというと厳しかったですね。なんか、まあ、今は新人研修、どうなのかわかんないですけど、
うん、
ちょっと話題になった新人研修も、
はいはいはい、ね、
うん、はい、あるんで、わかんないですけど、優しくはなかったですね。
ああ。それはなんかあれなんですか？愛のある厳しさだったんですか？
どうなんでしょうね。なんですかね。嫌いじゃなかったですけど、そういう人たちは、
はいはい。
別にいてもその人たちは、あんまりそう、深く考えてるっていう感じもしなかったなとは思います、ね。
そうなんだ、
はい。
意思のない指導があったんだ。
そうです。
でもこれどうですかね、こう自分がこう、新人だった頃を、まあ思い出せるかどうかわかんないけど、なんか、こうして欲しかったなみたいなとかあります？だから、まあそういうのからね、よりどころに、今の新人にもこういろいろ教えてあげるっていうのもあるかなと思うんですけど。
そうですね。
新人の時にこれ知っときたかったわ、みたいな。
まず考えないこと。
どういうこと？
いやいや、まず、 真似しようっていうところが一番早いよっていうのを。
はいはいはい。
まあ、普通なんですけど、
うん、
頑張っちゃうじゃないですか、新人の頃とかって。
ああ、三浦さんでも頑張るんですね。
頑張りました。
ああ、そうなんですね。はいはい。
僕でも頑張るんですけど、どういうことですか？
いや、なんか粛々となんか。
粛々とかやってました。まあでも結構、そういうふうに人の話とか人のやってるものを見て真似してっていうのを、はいはい、うん、もうちょっとやった方がいいよっていう。自己流は本当に無駄だよって。
ああ、なるほどね。確かにね。
教えを。
確かにそうですよね。
そうなんですよね。難しいですけど。どうでした横道さんは新人時代。新人横道はどんな青年だったんですか？
いや、僕最悪でしたよ。あれなんですよ。まず内定式の前日に一回集まるんですけど、みんなで、はい、人事からいろいろあって。はい。一週間ぐらい前かな。で、僕普通に髭生やしていったら、
はい。
呼び出されて、
はい。
それは剃ってきなさいって言われて、
はい。
で、まあ剃っていったんですけど、
はい。
で、集合研修で、技術研修だったんですけど、
ね、はい。
こう、Java とかをやる。で、僕あんまりそんな Java とかやったことなかった。Java は全くやったことなかったんで、
はい。
事前アンケートで Java できますかみたいなアンケートがあって、はい、Java できないからできませんって書いたら、
はい、
まあなんかそんな、ミドルクラスみたいな、
はい、
とこに入ったんですけど、
はい、
まあ、他の言語はちょっとやってたんで、
はい、
研修が結構簡単で、
はい、
なんか1時間の演習とかをこう15分で終わらして、
はい、
あと寝るっていう、もう本当に最悪な新人でしたね。
なるほど。
やばいっすよね。今考えても、そんな新人いたらマジで、ぶっ殺すなと思う感じでしたね。
ピーって入れときますね。
そうっすね。っていう感じでしたね。だから、まあ技術的なところはちょっとやってたんで、あれだったんですけど、まあ仕事の進め方とかはね、
はい、
もう、そりゃ、もう別に学生と社会人だってもうまるっきり違うんで。
そうですね。
うん。まあいろいろ、その最初のトレーナーの先輩とかにいろいろ教えてもらいましたね。
うん、やっぱ、どういうところが違いました？
なんか、やっぱ計画するってことを、まあ、多分この人の性格にもよるんですけど、うん、
はい、
ある程度やることを先にちょっと計画してから着手するみたいな。
はい、
まあ、当然じゃないですか、ある
意味。まあ、そうですね。
そういうのはもう全くやったことなかったんで、
あ、
まあ、とりあえず言われたら、とりあえずやってみっかっていう感じだったんですけど、
はい、
まあ、それじゃあね、終わんないとか、まあ、当たり前、はい、超基本的なところだけど、なんかそういうのは結構みっちりと叩き込まれましたね。はい、
あ、これ、なんで計画しないとダメなんですかね、
う
ん、
やっぱりね、聞かれた時に答えられないですよね。納期っていう、こう制約がある中で、
はいはい、
そこに成し遂げるのがプロではない、プロじゃないですか。
はい、
そこで、それが、トレースできないというか、それがこう約束できないのはやっぱ間違ってるんですよね、
う
ん、きっとね。
なるほど。まあ確かにそうですね。
うん。だからそれができそうかできなそうかっていうレベルからでも、うん、そういうトレーニングをしないと基本的にはできないですよね。
うん、ああ。トレーニングのうちっていうのは、
うん、
もうその計画することをひたすらやらせないとダメなんですか？要は
あはいはい。
計画できないじゃないですか。
うん。うん、
まあ、できないことをできるようになるまでやらせるっていうトレーニングになるんですか？
いや、できないもんじゃないじゃないですか。多分その、うん、なんていうんですかね。その、労力をかければかけるほどできない部分はあるけど、うん、
はいはい、
100% はできないけど、80% ぐらい見積もれる。
はい、はい。
よくありますよね。
はい。
20% 近いと 80% ぐらいの見積もりはできると思うんですよ。
はい、
出てくると。そこまではトレーニングかなと思いますね、やっぱり。
ああ、じゃあそこに行くまでは、
うん、
今例えば新人で入ってきて、
うん、
あ、もうマジわかんねえわ何言ってるかみたいな。周りが何言ってるか全然わかんない、うんうん。でもやれって言われるしっていう人は、うんうん、そこに行き着くまでは頑張ってって感じですか？
もちろんやって、何も見えないようなもの、
はい、ね、
想像できないものはやってみないとわかんないですけど、うん、でも、一回やれば、ね、どんどん想像できるし、
うん、
で、自分が、それを、自分の経験を踏まえて、ああいうのがやらないといけなかったな、みたいなものを考えるのは僕はトレーニングだと思いますね。うん、で、まあ、毎回毎回意図しないことが起きて、
うん、
でも多分新人のゼロの状態から意図しないことなんて、僕らはもう今となったらいつもできることなんで、
はい、
なんか、そういうのは、ちゃんとそういうのを減ってきて、
うん、
それを考える癖をつけたから、うん、すぐに瞬時になんとなく感が出せる。
うん、
もんだとは思いますけどね。
なるほど。
うん。だから、僕は計画するの今、あんましないですけど。まあ、それこそ、労力の問題で、しないとこはしないんですけど、
はいはい、
それは多分昔にちゃんと計画とかをしてきたから、
そうですね。
だと思いますけどね。
まあ確かに、計画しないでやるのと、計画し、うん、してやるのとで、
そうですね。
違うっていうことに気づくのかな。これもでも結構人によりませんか。
うん、ああ、どういうことですか。
僕今まで働いてきた中で、うん、結構行き当たりばったりなんだけど、すげえ仕事が早い人って何人か出会ったことあるんですけど。
ああ、そうですね。どんな感じなんですか。その人はでも、その、ちゃんと経験を今までしてきたから、うん、なんとなくざっくり感があるんじゃないですか。
まあ、そりゃそうなんでしょうけどね。うん、そうなんでしょうけどね。まあでも、そういう人は稀ですからね。
どうなんでしょうかね。一人だったらいいですけどね。
まあそうなんですよ。うん。そうだと思います。本当にそうだと思いますね。
うん、周りに、ね、周りでお互いやっぱり見えないといけないし。
そうなんですよ。よく作業がバッティングしたりする。
そうですよね。そういうのは不毛ですからね。まあ力入れれば入れるほど大変なとこだから。ね、抜き加減難しいですけどね、
うん、なるほど。なんかありますか、うん、エンジニアとしての、
はいはい、
これやっといた方がいいよみたいな。
あ、僕あれですね、そのさっきの話のあれですけど、新人の時から知っときたかったなと思ったのは、うん、まあ、これわざわざこんなポッドキャスト言うことじゃないけど、うん、あのハテブの存在ですね。
なるほど。
僕はなんか1年目に IT 企業、一年目からそこ行ったんですけど、ハテブの存在したのは3年目ぐらいだったんですよね。うん、もちろん触れてはいたけど、はい、ホッテントリとかこう追うことで、ある程度こうトレンドが追えるみたいなことに気づいたのが3年目ぐらいだったんですけど、はいはい、それ最初から知っときたかったわと思いましたね。あー、チートだわと思いました。
よもみさん大好きな。
チート。あ、チートね。そうそうそうそう。そんなチート早く言ってよと思いましたね。
なるほど。うん、そうかもしれないですね。
そうですね。やっぱ効率よく、ね、まあ、溺れないようにしないといけないけど、うん、幅広くキャッチアップするきっかけになりますからね。
でも、あれですよね。例えば僕らはいわゆるウェブ系の開発とかをする会社にいますけど、う
んうんうん、はい、
そうじゃないところっていうのもまた空気感違うじゃないですか。そういうホッテントリーとかそういうのに対しての見方もそうですけど、
はいはいはい、エンタープライズのような、はい、サイヤーみたいな感じですよね。はいはい。
それとだとやっぱりなんか違うんですかね。やっぱその、
うん、
ハテブじゃなかったりするんですかね。
あ、
知っときたいものって一緒なんですかね。どうなんだろうと思って。
どうなんですかね。僕はエンタープライズのサイヤーにいてハテブを見てて、周りはみんな見てなくて、
はいはい、
浮いてたって感じですかね。あ、なるほど。
そうですよね。僕も SI にいた頃にハテブを見てる人はそんなに周りいなかったです、
ね、うん、そうですよね。
その代わりめっちゃ参考書みたいなの、技術書みたいなの
を、はいはい、
めちゃめちゃ読んでる人いましたけど。
なるほどね。なんかあれですよね、エンジニアミーティングポッドキャストで、
はいはい、
新人におすすめする本みたいなのが、
はいはい、
あの企画やってらっしゃいましたけど、なんかあります？
新人におすすめする本ですか。
そうですね。
あるかな。新人の時に読んだ本ですか。僕、新人の頃って技術書ほとんど読まずに小説ばっか読んでたんですよ。それこそ、
うんうん、
西村寿光とか。
うん。あんま知らないけど。
そうですね。まあ、村上春樹とかもそうですね。
はいはい、はい。
読んでたんですよ。
うんうん。
だから、そうですね。真面目に技術書を少しは読んどいた方がいいよっていうアドバイスぐらいしかできないですけどね。
なるほどね。まああれ、リーダブルコードとかは今だとね。
ああ、そう
ですね。絶対読んだ方がいいなって気はするよね。
確かに。
結構なんか、コーディングしていく中でいろんな人が言われたりとかっていうのを、で、なんとか得得してきた技術が、もうあれ一冊で多分、今だったらね。
そうです
ね。あれだけ読んどきゃもういいよって感じですよね。
リーダブルコードいいですね。
あとなんだろうね。
やっぱあれですかね、20代のうちに。やっておいた方がいいことみ
た
い
な。ああ、なるほど。よくある系のやつね。僕そういえば最近あれです。60代になったら読む本っていう本買って読みましたね。そういえば。
買ってましたね。
ねえ。ちょっと、そういう年齢の人たちの視点を自分の中に取り入れようと思ったんですけど。うん、まあ、あれでしたね。必要に Facebook をやれって書いてましたね。
あれですかね。一人になるなってことなんですか
ね。ねえ、そういうやっぱ横のつながりはこっから先さらに大事になるみたいな。
あ
のが3回ぐらい出てきて。まあ確かにおじさんで Facebook やってる人いて、なんか楽しそうだなと思いますけどね。
まあ、確かに。周りとか見てても。
うん。
おじさんが。
定年したようなおじさん。
確かに、でもおじさんたちの方が、
うん。
まあ、あの、新人の子たちから見たら僕らもおじさんたちなのかもしれないですけど。
そうですね。
あの、Facebook とか楽しそうですよね。
そうですね。そうそうそうそう。そんな感じがする。
いいですよね。いいな。ちょっと、若い者に読ませるっていうか、おすすめすると嫌味になるような本ばっかりなんですよね。読んでるのが。
どうなんですか？
この間、ちょっと話した、
はいはい、
あなたの話はなぜ伝わらないのかとか。
ああ、はいはいはい。
あと最近読んでるのだと、なぜこの人と話をすると楽になるのかとか。
ああ、はいはい。
コミュニケーション系なんですよ、ね、僕読んでる。
はいはい。うんうん。
なので、
うん、
なんつうんだろう、お前コミュニケーション不全だろって言われてるような気になったりされないかなっていう。
ああ、なるほどね。ドキドキ
ですよね、おすすめすると。
はいはいはい。確かに、あの、そこはちょっとあれですよね。本をあげるときに気をつけますよね。
そうですよね。
僕もあれですよ。最近あの、ね、3月末で、
はい、
あの、別の場所に行った人に、あの、プレゼント考えてるときに、
はい、
その人はまあ、ドラえもん好きだったんで、
はい、
あの、ドラえもんが関わる本をあげようと思って、
はい、
で最近出た本であの、ドラえもん名言集っていうのがあって、
はい、
そのサブタイトルが、のび太くんもう少しだけ頑張ってって言ったんですけど、これ全然単位ないんですけど、これはあげらんなかったっすね。
それはダメですね。
最後の最後でダメ出しされたみたいになっちゃうと嫌だなと思って。
ああ、
うん。
技術者はあんまいらないと思うんですけど、
うん。
営業さんとかに入ってくる人は、
はい、うん。
外資系コンサルのスライド術っていう本があるんですけど。
はいはいはい。
これはプレゼンテーションの資料を作るときにものすごいいいですよ。
へえ。
どんな参考になる感じですね。
どんな結構、王道な感じですか？
そうですね。王道なものもあるし、まああと言われないとなかなかよくな、あの、気づかないようなこともちゃんと書いてあるんで。
うんうん。
こういう風なスライドが見やすいんだよっていうようなのが図解されてたりとか。
なるほどね。
大きさはどういう風にすべきだよみたいなのが書いてあるんで、
はいはいはい、
まあ一つ資料作りに慣れてない人は参考にしたらいいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
まあ一回読んだら二回目読まないと思いますけどね。でも一回は読んどいて損はないかなっていう気しますね。
なるほど。
ドラえもんはいいんですか？
ドラえもん、
はい、
ああでもあれかな、軽音、軽音見ろっていうかな。
軽音ですか？
そうそう、
軽音、どんなこと学べばいいですかね、軽音から。
え、やっぱりあれ、なんですよね、何も考えない時間を作りなさいっていう。
なるほど。
ことかな。どうせ、社会人になったら、こう、四六時中考えないといけないじゃないですか。
はい、
でもやっぱ何も考えずに、
はい、
何も考えてない人たちを見るっていう。時間が貴重だよっていう、とこかな。
なるほど。結構そこまで行き着いたんですね、あのアニメを見て。
そうですね。もうそれで見てましたね、結構やっぱり。
さすがだな。
うん。やっぱ、罪の多い世界に生きるじゃないですか、僕たちは。そ、ね、そこにはあまり罪がないですからね。
はい、
そういう世界に、せめて、2次元ぐらい。
そう、ね、じゃあ、皆さんも2次元の世界へ。
そうですね。
はい、心を落ち着けるために、
うん。そうですね。
向かっていただければと。
ありましたね。あれですね。ウェブを支える技術。
ああ。
あれだな。
ありましたね。
これは、やっぱ読んでほしいですよね。あの、ウェブデイビープレスシリーズの。
はいはいはい、はい、
うん。結構やっぱレストとは、みたいな、
うんうんうん。
個人的にこういうのが好きだからっていうのもありますけど、すごく、なんか、絶対しといた方がいいですよね。
ウェブ
で働く。
確かに。
システムを、ウェブシステムを作る人はね。
そうですね。
うん。
確かに同じようになシリーズで、
うん、
なんかあの、データベースとか。
そうですね。このシリーズは結構本当
両者。インフラエンジニアとか、
うん、
なんかそういう。
インフラを支える技術とかね、はい。
その辺もいいですよね。
そうですね。プログラミング言語のやつとか面白かったですけどね。
どんな感じですか？プログラミング言語のやつ。
プログラミング言語をこう設計した、どういうふうに、設計した人の意図みたいなのが書いてあったりしますね。はい、確か。ね、
なんか、そういうのいいですね。なんか、うん、なかなかないですもんね。そういうのに触れる機会。まあ、特に若いうちとか、
うんうん、
プログラミング始めて、そんなに経ってなかったりする方なんか特に。
そうね。
何のために作られたのかっていうのを一回考えてみるきっかけっていうのはいいかもしれないですよ。
うんうん。でもあれなのかな、言ってて思ったけど、ちょっとやっぱ、後の方がいいのか。ある程度なんとなくこう、まあもちろん入った時にあんまりそんな知識がない前提だけで話してるけど、
うん、
ある程度なんか自分で作ってみたりして、
はい、
よくわかんないけど作ってみて、
はい、
なんかちょっと気になるな、動くもんできて、
はい、
ってなって興味が湧いてから読む本か。そういうのって。
あ、そうか。
なんかちょっとあれだけいきなり最初にね、例えばプログラミングも関わりますって、じゃあこれ読めって言われたらちょっと辛いですよね。
そう、確かに。
めっちゃなんか原理主義者みたいな。
まあ、うちの、新人さんたちは、大西氏、優秀な方が結構来るんで、
そう
です
ね。そうだね。
その辺の方は、まあ全然必要ないというか。
うんうん。作った経験とかがあれば、
そうですね。
こういう仕様について知るみたいなのがいいですね。でもね、新人、わかんないね。やっぱ新人意気揚々と入ってきてね、モチベーションは多分高いと思うんだけど、はい、
ね、
そういう子たちにどういう話をしてあげたらいいかっていうのは難しいですね。
うん、そうですよね。ああ、でもあったな。新人の時に言われたことありましたね。
何ですか？
あの、困難を細分化しなさいっていうことを言われましたね。
はいはい、何ですかそれ。
なんかできるとこまで簡単にしてやんなさいっていうだけの話なんですけど。
あ、はいはいはい、あ、なるほどね。
うん。
いい言葉ですね。
いい言葉だなと思いました。
うんうん。
まあ結構重要ですよね。
そうね。
何やるにしても。
うん。なんか最初の僕が言ったその計画も近くて、
うんうん、
ブレイクダウンすることで、あの、目標も分かりやすくなるし、
うん、ね、
取り組みやすくなるっていうのはありますけどね。それは僕もめっちゃ言われましたね。うん、新人の頃に。
やっぱ言われるってことは重要なことなんだな。
うん。
どこでも言われるんだな。
そうですね。そんな感じかな。
はい。じゃあ、というわけで、フィアレスチェンジの。
はい、一回飛ばしましたけどね。
はい。
うん。やりますか。
入りましょう。いや、今日は。
123ですね。
123ページ。
うん。
振り返りの時間っていうことって、はい、
うん
うん、過去から学ぶためにうまくいっていることや改めるべきことを評価するための時間を定期的に確保しよう。
うんうん。これあれかな、5番までがあれだっけ、なんかそのエッセンシャル的なやつでしたっけ。
だったと思います。
じゃあこれか。やっぱ振り返りの時間っていうのはそこに入ってるんですね。そうですね。振り返りの時間。あの、あれですよね。僕らも毎週一、必ずケプトをやってて、
はい、
振り返りやってますけど、ね、どうですか？有意義ですかね。
そうですね。まあ、なんていうんですかね。他の人と違うことやってるときは特にいいなと思いますよね。
ああ、なるほどね。うんうん。
自分がやってるところ以外の話が聞けるので、いいなと思ったりしますし、
うん、
ただ毎回後悔はしますね。もうちょっと準備しとけばよかったな。
ああ、そうね。なかなか、あれだよね。パッと思い出せないよね。一週間でも。うん、一週間のことってね。
そうなんですよ。
あるある。振り返り、何かで忘れたけど、最近会った人に、そのシステム開発の話をしてて、
はい、
振り返りはやってませんって言ってた人がいて、はい、結構衝撃を受けた記憶があるんですよ。
はい、
っていうことは、まあ、それぐらいあれなんですよね。その振り返りっていうのが当たり前になってるなっていうのを感じましたね。なんか、周りでね、システム、開発やってるようなプロジェクトとか、うん、まあ、社内は当然そうですし、
そう
ですね、やってないって言ってたら、多分一個もないじゃないですか。うちの組織だったら多分一個もないですよね。
一個もないと思いますね。
ね、一個もないし、周りでもやってて当たり前みたいな感じぐらいで話したけど、
は
い、
そうです
ね、あ、やってないとこもやっぱあるんだなと思いましたね。
どうなんですかね。やってないことによって何が悪くなるんですかね、こういうのって。
よくならないんじゃないですか。
よくならない。
うん。
なるほど。やっぱ、一回足を止めて、自分たちがどうだったのかを見てみるって。
そうだね。なんかこの、セレモニー的に重要だなって思いますね。
うん、
なんか改善案とか多分出るんですけど、
はいはい、
じゃあやろっかっていう風になるまでのプロセスって、こういうのがなかったら、むずいですよね。
はいはい、
こういうのやってみたいんですけど、やりませんとかって、改めてみんなを呼んで言うわけにもいかないし、
ね、そうですね。
こういう、まあ、場があって、
はい、
きっかけにしやすいっていうのはありますよね。うん、
振り返りって、
うん、
なんか、ファシリテートする力が結構その回の成功を左右するじゃないですか。
はいはい、そうですね。
その時の こんな言い方もあれですけど、誰かが仕切るかによって全然盛り上がらなかったりするんで。
はいはいはいはい。
なんか、コツみたいなのないんですか？
ああ。なんか、ファシリテーターも大事だけど、
はい。
なんか、ファシリテーターじゃない人に一人、それなりに喋る人がいると楽だよね。
ああ、まあそれはそうですね。
ね、参加者にね。
はい。
なんか、まあできれば、ケプトのファシリテーターなんか特に、ファシリテーターばっか喋ってても、
はい、
ね、意味ない、みんなに話してもらう時間なんで、
はい、
でも、なかなかそういう風になるのって難しいんですよね。うん、そうですね。そこで一人なんか、そういう雰囲気を持った人がいると、
はい、
巻き込んでくれると楽ですよね。うん、だからファシリテーターってつけちゃうと、ファシリテーターだ、あの人はってので、ファシリテーター対みんなみたいな、うん、
はいはい、
なんとなく暗黙の了解が生まれるとね、よくないですよね。
ああ、なるほど。
あ、まあ、よく言うのは、ファシリテーターの人は後ろに立てとか、
はい、
ね、言ったりもしますけどね。
なるほど。
うん。なんかあります？ファシリテーターするときの。
あんま喋んないことかなと思って、ね。
うん、うんうん。
同じようなこと
だと思います
ね。喋
らせる。うんうん、
自分が喋るんじゃないっていう。
うんうん。
ことですね。あと時間、
ね。はいはいはい。
話をうまく切るのって僕すごい苦手なんですよ。
あ、むずいですね。盛り上がったりするとね。そうですね。水差すようになるし。
そうですね。だからちょっと時間はファシリテートする側の人が一番気をつけてあげないといけないかなとは毎回思いますね。
はいはいはい。
一番多分冷静。
そうね。なかなか話してる中の人で、そういうのできないよね。
そうですね。
うん、
みんな10分前とか5分前になると、気をつけてくれるんですけど、
うん。そうね。もうその時点じゃもう手遅れっていう、ね。
そうなんですよね。
全部話せないみたいな。
そのぐらいかなと思いますけどね。
うん。
振り返りか。振り返り難しいっすね。なんか画期的な方法ないんですかね。なんかケプトとかは有名ですけど、
うんうん、
手法として
振り返りの手法として、はい、あれどうかな。今思いついたのは再現。
再現。
うん。
どういうことですか。
なんかじゃあちょっと先週の火曜日の15時から16時再現してみようかつってランダムの時間切り取って、
はいはい、
でシミュレーションして、
はい、
あ、ここダメじゃないってやるっていう。どうですかね。やっぱ一番振り返り難しいのは問題をこうちゃんと気づけてないことじゃないですか。
はい、それ問題が起きたことを誰かが覚えていて、
いやランダムでいきましょう。それができたらもう楽じゃないですか。
あ、
もうあそこに問題あったねだったら話深まるんですけど、
はいはい、
よくあるその振り返りであるのは P が出ないってやつ、
はいはい、
ね、課題に気づけてないってのがあるんで、それを見つけるために、
はい、
再現する。
再現できないっていう P が出そうですけど。
出るか、直後に。
これは無理だっていう P 出そうです
よ。なるほどね。そう、それをやってみたいね、一回。ちょっとみんな思い出してみたい。
そうですね、
うん。
昨日の16時ぐらい。
そうそうそう。なんかでもほら、どこだったかな、忘れたけど、そのオペレーションとかを後ろでずっと見てて、
はいはい、
第三者が。
はい、
で、あ、ここ改善できるんじゃないみたいなのをこう言うような手法みたいなあった気がするんですよ。多分製造業とかの中で。
製造業で、
うん、確か。そうそうそう。まあ、それとまあ似たような感じで。すげえ嫌だけどね。そうバックプレッシャーで。
そうっすね。
そう、それと似たような感じで。
そうですね。
ね。
やってみます？
会議の再現とかね。
じゃあ、誰々が部長役で、みたいな。
そうそうそう。ああ、それいいね。ロール変えて。
そうですね。
受けてた印象をもとに再現する。やばいね。悪意のあるモノマネとか出てきそうだよね。
あんまりよろしくなさそうですけど。
うん。そう、振り返り。まあ、マンネリ化しやすいっていうのはありますよね。まあ、
そうですね。
ちょっと、そのプログラムに気づきづらい。
そうですね。
改善に終わりなしなはずなんですけど。
でも我々のところはあれですよね。
うん。
新しい人が入ってきたら必ず出るプログラムがあるじゃないですか。
何ですか？
付箋の剥がし方。
ああ、そうね。あれは意外に知らない人多いですよね。
そうですね。
ね。
ケプトって調べた本を読むと、まず大体最初に載ってるイメージがあるんですけど。
そうですよね。でも確かにあれを一番初めにした時はすげえと思いましたけどね。
確かにそうですね。
ああ、これは確かに自分じゃ思いつかないわ、と。
そうですね、うん。気になる人はウェブでググってください。
そうですね。知らない人がいれば。はい、
ですね。僕前職の時、
うん、
これをやろうって言ったら反対を受けました。
あ、これをやろうっていうのは
ケプトです。 振り返りを時間を作ろう
って、あ、はいはいはい、
っていうのをやったら、
うんうん、それはどういう反対意見があったんですか？
あれです。業務でやっていることの振り返りをやるんですよ。業務でやっていて、ここが今どういう状況です。ここはどういう状況です。
はいはい。
っていう整理ですね。ただの、うんうん、整理はするんですけど、
うん、
じゃあどうやったら改善できるだろうみたいなのは、
うん、
特に時間取らない。
はいはい。
いう環境でした。で、それをちゃんとやろうって言ったら、
うん、
まあそんなことやってる時間ないみたいな。
ああ、時間内があれになるんですね。
そうですね。
なんか結構これって、エクスキューズしづらいじゃないですか。振り返りを真っ向から否定ってしづらいと思ってて、
はいはい、
なんかまあ世の中的にもね、非常に認められている、
ね、
PDCA とかいうぐらいなんで、
そう
です
ね。
で、そうね、それを拒否するのって難しいだろうな、つけ思います。
そうですね。
ね、多分時間がないぐらいか。一番。時間がないって何でも断れるもんね。
そうですね。
しかも、あれだよね、時間がないって、反論しづらくないですか？なんか、なんだろう。
そんなことないだろうって言えない、
ね。そんなことないだろうとしか思わないんですけど、そんなことないだろうって言いにくいワードナンバーワンかもしれないですよね。なんか、いや、絶対それって、もうこれも言い古されてるけど、時間の使い方悪いだけでしょ。なんですけど、でもそれって言いづらいってね、当たり前すぎて。
でもそれ、やりたくないって言われたらどうします？
あ、やりたくない？振り返りを、
はい。はい。
まあでも、本当にでもそこの理由によるかな。その断り方、
はい、
うん、によって、まあ、説得、どうやって説得するか変わってくるかな、
はい。あ、でも説得はするんですね。
説得は基本しますね。説得、うん、っていうか、無理誘導するというか、
はい、
うん、はしますね。
なんでだっていう。
うんうん。まあ、なんか、やりたくないっていう人は意外に少なくて、
うん、そうです
ね。乗り気じゃない人が多いですよね。
多いですね。
とか、あんまり参加しないっていう人はいっぱいいますよね。う
ん、発言しづらいんですかね。
まあ、そうですよね。
まあ、どうしても振る感じになりますもんね、話を。最初のうちはどうですか、うん、とか。
そうだね。単純に。なんか大体の場合はあれですよね。その振り返り自体が嫌だとか思う人は意外と少なくて、
うん、
そのコミュニケーションのそういう場を作るのが嫌な人が多いとは思いますけどね。
あ、
なんかこう人と話して協調作業することがあんまり好きじゃないって思っている人とか、
はい、
まあ、チームに信頼がない、
はい、
とかっていうところは、その、案に反対される空気が流れたりすることはすごい多いですね。
うん、そういう時でも振り返りをやった方がいいってことですよね。
なんか、まあ、順番はあると思いますけどね。うん、なんかでもそう、僕が今までやってきたのは、大体そういう場が、その、心理的障壁を、
はい、
なくすきっかけになったりすることは多かったですね。
なるほど。
結局やってみたら、意外に、
うん、
まあ、ファシリテーション力とかもあるかもしれないですけどね。
うん、そうですね。
うん。まあでもそれこそ前のね、C3Me とかでアイスブレイクしてもいいのかもしれない。はい、まあそういう人は、そういうのあんま好きじゃないかもしれないけど。
まあそうなんですよね。
騙されたと思ってやってみる。
確かに。
のはありなんじゃないですかね。
かそうなんですよね。まあこれを言ったらおしまいなんですけど。
うん。
おしまいのこと言ってもいいですか？
いいですよ。念のため。一回言ってみましょう。
なんていうんですかね。そういう人が変わらないといけないんですよ、うん、結局。
どっちが？
ああ、もうやりたくねえなとか、参加したくねえなとか、言ってんじゃねえよって話なんですよ。
うんうんうん。
そういう人が結局変わんないと、
うん、
その人も変わんないし、組織も変わんないし、
そうね、
結局誰も幸せにならないっていう。
うんうん、
だから、そういう人は、一回ね、勇気を持ってね、
うん、
やってみるって、本当に一回やってみるだけで結構世界変わるんで。
そうね。
まあ、見てほしいなと思いますけどね。
ね、変に意固地になってるだけのパターン多いですからね。
そうなんですよね。
ね。
なんかこういうこと言われると本当腹立つんでしょうけどね。
そこをね、バレないように。
そうですね。
うまいこと誘導すれば。
誘導してもらってね。
うん。それは、ファシリテーション能力かもしれないですね。
はい、じゃあ今日の、キーワードは。
じゃあツイッター？トレンド？
ツイッター、そうですね。心の解放を。しましょう。
そうね。ちょっと夜も更けてきたんで。
そうですね。
小柄なのでちょっと気持ち一新。ああ。トレンド
見方。結構今回は、わかんねえの多いっす、僕。
アンハピ？
アンハピ？アンハピなんか。
アニメとかかな？
アンハピなんか表記が2つありません？
ありますね。ひらがなと英語とね。知ってます？アニメかな？
存じ上げないです
ね。ああ。多分アニメでしょうね。アニメっ
ぽいですよね。
何の略っすかね。アンハッピー。
アンハッピーって書いてありますよ。
え？アンハッピーか。ほぼ略してないやつか。
そう。
なるほどね。アンハッピーか。ハッピーじゃないのかな。
そうじゃないですか。どういうシナリオかにしますか、これは。
あ、このアニメのストーリーが。
そうですね。
ああ、なるほどね。アンハッピーの、これアンがひらがなで、ハッピーがカタカナなんで、
はい、
まあ、そのアンハッピーじゃないですよね、きっとね。
あ、そうですね。
アンハッピーのアンではなさそう。
なんか、は、うん、どういう系ですかね。アンハッピー、萌え系ですかね。
まあ多分、これだけ見ると、萌え系に見えますよね。
そうですね。軽音とかと同じ感じに見えますもん。
このやっぱアンが何を指すかじゃないですか。これが多分ダブルミーニングだとかなんですよ。予想では。あ、まあアンハッピーとかかってるっていうのもそうだし、
はい、
アン自体ももうすごい、もうすごい数の意味が込められてると思うんですよ。
鈴木アンが出てるとか。
鈴木アン、アニメなのに。
そうです。どうしようもねえな。
何も思いつかないって、それ。大丈夫です。何も思いつかない。やば。
違うのにします。
もうちょい頑張ろう。
本当
ですか？僕は想像力。
あ、ハッピーで。
アンでしょ、アン。でもあれですよね。全然関係ないですけど。
はい。
あの、アンコ好きっすか、アンコ。
まあ、嫌いではないですね。
あ、そうなんですね。はい、僕も。まあ、好きよりけ、だけどね。
うん、まあ、そうですね、
うん。
嫌いよりは好きに触れてる気はしますね。
そうですよね。あの、洋菓子と和菓子どっち好きですか？
和菓子です。
あ、和菓子。
はい。
な、和菓子だと何が？
和菓子だと何が？そうですね。うん、僕、餅好きなんですよ。
ああ、わかるわ。初めて共感したわ、皆さんに。餅いいよね。
餅いいですね。
うん。
でも、この間、あれじゃないですか、僕がおすすめした、お餅のようなチーズケーキが微妙だったって。
ああ、あれね。まあ、あれ、お餅じゃないじゃん、あれは。
そうです、
ね。お餅のような、だから、やっぱ、お餅好きとしては。
ああ、まがいもの目と。
そうそうそうそうそう。そんな。牛皮だろお前っていう牛皮好きだけどね
違います。アンハッピーの話です。
アンハッピーね。だからそのアン和菓子職人の話なんじゃないかな。
はい、ああなるほど。
うん。
ああありそうありそう。
そうそうありそうです。やっぱ、ね、たまにねそういうのありますからね。パティシエとか。
ありましたよね。なんか
今日一輪。
え
今日一輪違う。
なんですかそれ。
NHK の朝ドラの、僕が幼稚園の時にやった教育。
全然知らないです
よ。それで和菓子好きになったんですよ。美しいと思って。和菓子美しいと思って。違う、なんですか？
なんか、餅屋のアニメなかったでしたっけ？
あ、あれ、京アニのやつね。なんだっけ、たまこ。
そう、たまこマーケット。
たまこマーケットだ。そうそうそう。あ、それ続編かな？
続編。妹なんじゃないですか？確か、妹、あんこちゃん。
ああ、そう、あんこちゃん。あ、それだわ、じゃあ。
あんこちゃんが幸せになる話じゃないですか。
まあでも、アンハッピーっていうダブルミーニングもあるから、
あ
結構、4話で首ちょんぱみたいなのがあると思うんですよ。って感じかな。
なるほど。
うん。あ、でも、上に、ネトゲっていうタグもあるし、ネトゲかもね。
はい、アンハッピーっていう。
うん。
ああ、でも、確かに、ネトゲネトゲか。う
んネトゲなんじゃない？
ネトゲだと、
うん。
なんすか？あと、MMO とかですか？
そうだろうね。やっぱ、ネトゲといえば。
ああ。アンハッピー。
アンハッピ
ー。ネットゲームの中でみんな和菓子を作るのかな？
ああ、そうだろうね。で、下に催眠術っていうのもあるから、多分催眠術にみんなかかってんだろうね。和菓子を作らないといけない催眠術にかかってて、で、あなたのことが心の底から好きな人っていうハッシュタグもあるから、まあそんなやついねえよっていう感じのダークさも兼ね備えながらかな。無理だね。無理だね。無理だわ、これ。無理ゲーだわ。
僕思うんですけど。 なんで、このキーワードたちはすべて繋がってると思うんです
か？繋がってるよ。世の中は。ネットゲーみたいなもんだよ。
そうっすね。
意味わからん。
疲れた。
アンハピー結論、どうすか？結論。アンハピーの結論。
アンハピー。
暗記もみたいなもんかな？
あ。
暗記も。
新しい食べ物ですか？
うん。
ここでアニメとかゲームとかの説を捨てる感じですか？
そうね。やっぱ選択肢は幅広く。暗記もかな？間違、5タイプかな？
5 タイプ？
うん。
あ、
打ち間違いじゃん。
打ち間違い。
うん。
あ、なるほど。
うん。
すげえ人数が。
うん。だろうね。
公式がタイプして、みんなそれ使ってるみたいな。う
ん、何暗記も公式あんの
まあ、多分アニメじゃないですか。時期的に。
そうだよね。
ですよね。
一応これ正解見てみる？
そうですね。アンハピ
ー。アニメだね。
あ、なんか。
萌え系のアニメだな。
明るいキャラは癒しって書いてあります、
ね。うん。そっか。やっぱあれだね。この答え合わせした時のがっかり感ってやばいよね。
やばいですね。